恋煩い。あの夏を迎えてから僕は少しずつ名無しが変わっていくような気がしていた。アパートでの豹変ぶりはもちろん驚いたが、窓の向こうのものを見た時の名無しの表情や言葉が明らかに今までの名無しとは違っていた。でも僕は何がどう違うのかがはっきりと言葉にできなかった。もともと名無しは普段は明るくてクラスの人気者だったが、どこか大人びているというか、時に冷静で、何か揉め事が起きてもヘラヘラと笑いながら、でもいつの間にか事態を丸く収めていた。そうだ、そんなどこか不思議なやつだったから、ああいう言動や表情もきっと僕が今まで知らなかっただけなんだろう。僕はそう思い込むことにした。そんな中、僕らのクラスでは席替えをすることになった。僕は廊下側の後ろから2番目の席になった。偶然にも名無しは僕の後ろだったので、また手紙回せるなと2人でニヤニヤ笑っていた。そして僕の隣に秋山さんが座った。僕は心臓が縮れるような感覚を覚えた。委員長は残念ながら離れてしまったけど、また秋山さんも一緒に手紙を回したり話をしたりできる。そう思うとなんだか嬉しくて仕方なかった。ああ、また一緒だね、秋山さんが言った。僕は小さな声でそうだねと答えることしかできなかった。そんな僕に早速名無しが手紙を回してきた。数学のノートの切れ端でできたその手紙には、お前秋山のこと好きなんだろと直球に書かれていた。僕は顔がゆでだこのように赤くなるのが自分でも分かった。確かに隣の席になれたのは嬉しかった。でもその時僕はそこまで考えていなかった。いな、自分の気持ちに気づいていなかった。何言ってんだバカ、そう書いて手紙を回した。すると秋山さんが不服そうな顔をして、何、今日は私は仲間外れなんだと僕に言った。違う、そうじゃないと言いたかった。だが手紙の中身は見せることはできない。見られたら最後、僕は学校を飛び出して歩道橋から身を投げるしかない。今思えばそれこそバカみたいな話だが、本気でそう思っていた。そうじゃないんだけど、僕は言葉を濁した。名無しがヘラヘラといつものように笑ってるのが見えなくても分かって、すごく嫌だった。まあいいけどね、秋山さんはそう言うと僕から目線をそらし、ノートに向かってしまった。ひどく情けない気持ちでいっぱいだった。そしてふつふつと名無しへの怒りがこみ上げてきた。休み時間になり、僕は名無しを陸上部の部室に呼び出した。今日の鍵当番は僕だったので話をするにはもってこいだった。なんだよ、名無しは相変わらずヘラヘラしていった。なんだよじゃないだろう、お前のせいで僕は今日死にたくなったよ、どんだけ恥ずかしかったか。まあ秋山は競争率高いからな。名無し、話を聞かない名無しに僕は本気でカチンときた。しかし名無しはそ知らぬ顔で、いな、あのにんまりとした表情で僕を見た。 秋山がいかに難しい女かお前に分からせてやるよ。七志はそう言うと僕の手を引いて歩き出した。連れて行かれるままに着いたのは秋山さんの靴箱の前だった。なんだよ、ラブレターでも書けっていうのか。僕はムッとして言った。しかし七志の表情は変わらず、見てみろよと言うと靴箱の扉を開けた。
ちょ、勝手に開けたら。
僕は言葉を告げなかった。秋山さんの靴箱からたくさんの紙が落ちてきた。しかしそれはラブレターなんて可愛いものではなかった。明日会いに行きます、今〇〇にいます、なんていうメリーさんのようなものから秋山さん自身の無数の写真、少し言いにくいがそのどう見ても使用済みのゴムなんかも靴箱に入っていた。
これ
恋ってのは怖いね。俺はごめんだな、こんな愛情欲しくない。七志は笑いながらでも心から嫌悪したように言った。僕も秋山さんもまだ同じ中学生だというのにこんな気持ちの悪い目に秋山さんが会っているなんて考えられなかった。いな、考えたくなかった。僕はなんとか秋山さんを助けてあげたいと思った。そう思うとこの間にも秋山さんはこの気持ちの悪いストーカーに何かされているかもしれない。僕は掃除当番でまだ残っているはずの秋山さんが気になって走り出そうとした。しかしぐいっと何かに手を取られた。振り返ると怖いくらいの無表情な七志がいた。
お前まだわかんないの？
七志は冷たい声で言った。
後ろ見てみろ、人を好きになるのは人間だけじゃねえぞ。
言われて七志の向こう側に目をやった。僕は小さく悲鳴を上げた。七志のちょうど後ろ、秋山さんの靴箱の前に人が立っていた。いな、人だったものと言うべきだ。体は僕らと同じ学生服の男の子だったが、その人は首が折れ曲がっていた。折れ曲がった首がゆっくりとこちらに向く。その目は燃えるように僕たちをにらみつけていた。
ななし、あれ
だから言ったろ、秋山は難しい女だって。お前もああなりたいかと七志は言った。
その言葉の意味は今もよくわからないまま、多分永久にわからないだろう。いな、わかりたくもない。振られて自殺でもしたのか、それともなんてこと考えるのも嫌だった。愛情ってのは迷惑だよな。人間をああも醜く変えちまうんだから。七志は小さくつぶやいた。その言葉の本当の意味に気づくのはもっと後の話になる。さ、帰ろ。七志はそう言うと僕の手を引いてまた歩き出した。あんなものを見た後でも僕は秋山さんが心配だったが、七志は心配ないと笑った。
あいつには強力なお兄様がいるからな。
ナナシがそう言ってすぐ突然高校生らしき人が玄関から入ってきた。僕らを一別するとその人は帰れ帰っぞと大声を出しながら階段を上がっていった。
ほらねとナナシが笑った。あれには百年の恋も勝てねえよ。
そう言うとナナシは靴箱を指さした。あの男の子はもういなかった。
人を好きになるのは人間だけじゃない。そんな愛情俺はいらない。
ナナシはそう言った。ナナシの言葉は今思えばとても重たい言葉だったと思う。あの頃は恐怖が先立って何も思わなかったが、今思えばあの言葉は。
でもそれも後のお祭りの話。
以上、ナナシシリーズ恋煩いという題名の話でございました。